こんにちは、渡辺夫婦です。このチャンネルでは30歳の結婚6年目夫婦がリスナーの皆さんからいただいたお悩み相談を通して自分らしい幸せについて一緒に考えていきます。先日のねライブ配信ご参加いただいた方ありがとうございます。あのライブ配信っていうのは結構久々だったんですけど、ちょうどねあの鍋友の皆さんの話も聞きたいですっていうレターをいただいたので、あのライブ配信にしてみようと思い、そういうね企画にしたんですけど、そういう形で今後もね、僕への質問とか相談だけじゃなくてみんなのエピソードとか体験談とかも聞きたいよみたいな、そういうね参加できるようなレターがあれば、あらかじめこう皆さんのレターを募集するであったり、あとはこうライブ配信を通じてこうチャットとかでねこうご意見とかリアルタイムで、お寄せいただける、で参加できるみたいな、そういうね放送しても面白いかなと思ってますので、今後もねあのそういう話題というか企画というかあれば、ライブ配信も活用していきたいなと思ってますので、ぜひねあのレターで何かリクエストとか、ライブ配信でねこんなテーマで話したいみたいなことがあればぜひあのリクエストいただければ嬉しいです。というわけで今回のレターご紹介していきます。匿名の方ですね。元彼を結婚式に招待するかどうかめちゃくちゃ迷っている25歳女性です。ぜひ話を聞いていただきたくレターしました。今度予定している結婚式に大学のサークル仲間を呼ぼうと思っています。その中に当時付き合っていた彼未婚がおり、呼ぶかどうかでとても迷っています。彼とは学生時代のほとんどを一緒に過ごし、お別れした後も友達のような関係が続いています。言葉で表すのが難しいのですが、友達以上の良き理解者といった存在です。夫にも元カノはいますが、もう音信不通です。先日夫に結婚式に元彼呼ぶとちょっと複雑になっちゃうよねと曖昧な感じで聞いてしまい、呼びたいならいいんじゃない、なかなかそういう人いないと思うけど、二人の関係性がわからないからなと曖昧な返事をもらいました。ほうほうほう、なるほど。私と元彼にはお互い未練や複雑な気持ちはないのですが、いざ夫と元彼が同じ場にいることを想像すると、夫や呼ぶ予定の仲間、親族など周りの人がどう思うかも考えてしまい、なかなか決められません。サークルの同期は呼ぶのに一人だけ外すのもなぁと考え込んでしまう毎日です。こんなことですみません、ご助言いただけると幸いです。はい、レターありがとうございます。ケースとしては結構多い話なんかな、それともあんまりない話なのかな。元彼がなんか呼ぶべきゲストの、呼ぶべきというか呼びたいと思ってるカテゴリーの中に存在するっていう現象はよくありそうな気はするんですけどね。みんなそういう時どうしてんのかな。あ、そうそう、だからね僕思ったんですよ。これは元彼を呼ぶかどうかっていう、考え方をしてるからなんかややこしくなるのであって、呼びたいサークルの仲間がいて、その中に元彼がたまたまいて、で呼ぶかどうかっていう風に捉えた方が多分いいと思うんですよね。元彼やから呼びたいわけじゃないじゃないですか、多分サークル仲間の大切な一人やから呼びたいわけですよね。でその人がたまたま元彼やったっていうだけなんで、ちょっとねそのなんか前後というか因果関係っていうのかな、その元彼やから呼びたいのかサークル仲間やから呼びたいのかって全然印象違うんで、そこをねまずちゃんと整理した方がいいと思うんですよね。ご自身はなんか、元彼やから呼んでいいかな、どうかなって、その元彼っていうのが結構前に来ちゃってるから、だから旦那さんに聞くときも結婚式に元彼呼ぶとちょっと複雑になっちゃうよねってめちゃくちゃ曖昧な聞き方だと思うんですよ。それね旦那さんからしても、え、元彼みたいな、それ誰なん、どんな人、なんで呼びたいんって、やっぱちょっとこう疑惑というかね、なんかあんまりこうよく思わない感情が、元彼呼びたいみたいな話になってくると出てくると思うんですけど、だからそうじゃなくて、サークルのね、大学のサークルの仲間たちを結婚式に呼びたいんやけど、その中に元彼もいますと。 で、まあ彼もそのいつもね一緒に過ごしてたサークル仲間の一員やから、呼びたいと思うんやけど、どうですかっていう聞き方であれば、あ、だから旦那さんも言ってるじゃないですか、二人の関係性がわからないからなって。だから関係性はサークル仲間ですっていう話ですよね。そういう経緯というか呼びたい意図がちゃんと説明できたら分かってもらえるんちゃうかなって思いますけどね。別に元彼やから呼びたいんじゃないよっていう話で、まあ、そうなると別にね、夫と新郎と元彼が同じ場にいることを想像しても僕はそんな変な話とは思わないですけどね。他の人は思うんかな、親族の人、うわあの人元彼やってとか、いや思わんのちゃうかな、そんなこといちいち。元彼でしょ、なんかそんな大したなんかね、なんか元彼に周りの人の意識とか興味関心が向くとはあんまり思えないんですけどね。やっぱ新郎新婦が主役なんでね、そっち注目して、そのあの人元彼やってとかね、そんなことあんまり意識しないんちゃうかな。なんかこそこそしてたりとかしたらちょっと別ですけどね。別にそういう仲じゃないし、サークル仲間の一員として来るだけなんで、まあ大丈夫かなっていう気はしますけどね。ただこれだけ説明して、それでも旦那さんが、いやちょっと元彼がなんか来んのは嫌やとかね、でそういうことで理解が得られないのであれば、それはもう旦那さん優先して、もう元彼というかその仲間にはね、もう申し訳ないと、ちょっと結婚式呼ぶのは理解が得られなかったっていうのを正直に伝えてもいいし、まあ傷つかないようにね、あのお断りというか丁重にね、まあお話しして、まあ控えてもらうっていう方がいいのかな。最終的にはまあ旦那さん優先でね決められたらどうかなって思うんですけど、まあまずは説明ね、その元彼やから呼びたいんじゃなくてサークル仲間やから呼びたいっていうところを、まあ、お話しされたらどうかなっていうのは思いました。ぜひお話ししてみてください。レターありがとうございます。はい、では続いてのレターです。大輝さん、ゆみさん、こんにちは。こんにちは。いつも放送を楽しく拝聴しています。セクハラの放送を拝聴し、昔の仕事場での経験を思い出しレターをさせていただきました。私は新卒で営業職に就きました。初めの頃は上司にサポートしていただきながら営業を始めるという形で仕事をしていましたが、この上司がパワハラだったのかなと今になって感じています。仕事中に無言で上司が手を出してきたら、その時に何色のペンが必要か指して渡す。あ、なるほどね。上司がノールックで無言で振って手、多分こう手のひらを上に向けてね、こうパッて、まあ指先こうちょっと出してか分かんないですけど、こうパッて出すんでしょうね。その時に、あ、今は黒色のペンでなんか書きたんやな、今は赤色のペンでなんか印つけたんやなって指して渡すっていう。それはあうんの呼吸ですね。すごいですね。それを強いられてたわけですね。黒やろ今はみたいな。なんで赤やねんとか言って。で、営業電話中にうまく言葉が出ないと目の前の紙にバカかアホだな無能なのかと書かれたり、上司の髪型や持ち物や食べ物など全て同じものに変えろと言われて変えさせられました。え？私の髪型にしなさいみたいな。あ、営業職なんですよね。だから営業やったらこんな髪型私みたいにしないとダメでですよみたいな。持ち物だ、ペンもそんなも持たないと私のと同じのにしなさいとか、カバンも私のと同じのにしなさい。食べ物ってちょっとよくわかんないですけどね。食べ物は私と同じにしなさいって、おお、すごいなそれ。お昼ご飯はなんかもうランチパックにしなさいみたいな、そういうこと。うん、でこの時は精神的にボロボロになり、会社へ行こうとすると吐き気や手足が震え耐えられなくなり、事情人事に話して会社を辞めたいと話をしました。この時は私自身に問題があるんだととても自分を責めていましたが、今になって思うとパワハラだったなぁと冷静に思います。私は人事に話したことで状況を変えることができ、結果仕事復帰できました。声を上げることで自分を守れることもあると、困っている方の何か参考になれば嬉しいです。うん、よかったですね。勇気のある、ね、行動 人事にね話すっていうことをした結果、まあうまくね仕事も復帰できるようになったっていう、で職場のね関係というか環境も良くなったんでしょうね。良かったですね。まあパワハラでしょうね。もうバカかアホだなとかね、そういう暴言もダメですしね。普通にもうパワハラとかいうどころじゃなくて、そんな人にねバカとかアホとか言ったらダメですよね。ちょっと同じ食べ物に変えろっていう指示がちょっとわけわかんないんですけど、まあ大変でしたね。新卒やからね、新卒で営業入って、まあ上司厳しい人、まあよくあることだと思うんですけど、なんか新卒でね、営業職やとこれぐらい厳しくて当然なんかってやっぱ思っちゃいますからね、比較対象もないし。だから、ああ、こうやって怒られてるのは自分のせいなんやって思っちゃうのもね、仕方ない部分もあるなって思うんですよ。まあだからこそね、こういう体験談を、まあこうやってね、レターで紹介させてもらって、まあ、これからね、新卒で働かれる鍋友さんもいらっしゃると思うので、まあ、ぜひ、ちょっとやばいなと思ったら、自分のせいやとかね、もっと頑張らないとじゃなくて、人事に相談するとか、友達に相談するとか、まあ、頼りになるね、先輩にちょっと相談してみるとか、まあ、そういう自分を守るっていうかな、行動を取ることをね、お勧めしたいと思います。レターありがとうございます。では続いてです。夫婦間での不公平感についてのレターです。はじめまして。いつも YouTube ラジオ楽しませていただいております。私は結婚2年目、26歳の友です。地元は四国、大学を機に上京し、結婚するまでは東京で働いていました。結婚して旦那さんの地元の東北で暮らしているのですが、仕事も東京で働いていた会社のまま完全在宅のため、こちらに来て一人も友人がいません。旦那さんは地元なので多くはないですが、友人が何人かおり、たまに飲みに行ったりレジャーに行ったりしています。そんな旦那さんを見ていると、私は旦那さんの希望で地元に引っ越してきたのにと不公平に感じてしまうのです。特にお盆やお正月、同窓会に行かれてしまうと、羨ましさと嫉妬で心よくお見送りできず、モヤモヤしてしまいます。もちろん話し合って納得して東北で暮らすことにしましたので、こんなこと思うのも私の問題だなと思っています。どちらかの地元で暮らす場合、片方は私のようなモヤモヤを抱えているのでしょうか。このモヤモヤはどう解消するのがいいか教えていただけると嬉しいです。これからもお二人のことを応援しています。はい、ありがとうございます。ともさんですね。まあどちらかの地元で暮らす場合、片方は私のようなモヤモヤを抱えているのでしょうかって、そらね、モヤモヤない方がいいでしょうね。いや、そういうもんですよ。どっちか我慢しないといけないですよ。はしんどいですから。モヤモヤができるだけない方向でね、やっぱりどうしたらいいかなっていうのを考える方がいいと思うんですよね。我慢もね、今はできてますけど、結婚2年目なんで、まあ地元離れて、東京からも離れて東北で暮らして、まあ2年目とかじゃないんですか、1年目2年目とかですよね、結婚してなんで。だから2年ぐらいは耐えれてたけど、今後同じく耐えれるかわかんないですからね。やっぱ何か考え方を変えるか、生活を変えるかね、こう工夫したいところですよね。これ鍋友さんどうですかね。結構ね、あ、これ私分かりますみたいな方いらっしゃりそう。いらっしゃるでしょう。そこのあなたですよ。ぜひね、友さんに、あ、これ過去の私やなとかね、今の私やなっていう方いらっしゃると思うので、ぜひね、ちょっとコメントで励ましてあげてください。もうリアルでね、体験された方のね、お話が一番響くかなって思いますんで、多分いらっしゃると思う。初コメですで全然大歓迎なんで、ぜひコメント欄にね、ちょっと書き込んでみてください。で、まあ、そうですね。僕的な感じたことをお伝えすると、まあ、やっぱりね、すごい、悪感、不公平感を感じつつも、自分へのなんか罪悪感みたいなのも感じていらっしゃるなって思うんですよね。その旦那さんだけ遊んだり友達ってずるいって思いつつも、そんなずるいって思う立場じゃないみたいな、自分は納得してついてきたのにそんなこと思うのは良くないとかね、旦那さんにそんなこうね、 ああしてくれこうしてくれとかいう権利がないみたいな、まあ、そういう風に思ってるからこそなんかこう持っていきどころがないみたいな感じがするんですよね。だからまずお伝えしたいなと思ったのは、そんなね、なんか、不公平に感じている自分をなんていうかな、悪く捉えないでほしいなとは思いました。やっぱね、行ってみて分かることもあるし、結婚当初はね、じゃあ、 私も今の仕事のまま在宅で仕事続けられるし、じゃあ旦那さんの地元で暮らそうかって決めたけど、いざ暮らしてみたら寂しいなとか、寂しいなっていうのは自分の遊び相手がいない寂しさもあるし、自分を置いて旦那さんが出かけてしまう寂しさもあるし、まあ、いろいろ寂しいなとか、こう暮らしてみて初めて思うことってあったと思うんですよ。でそれを実際1年2年経験して、まあ、モヤモヤがあるっていうのは、まあ、自然なことっていうか、ね、そんな予期できたもんではないし、もともと納得してついてきたから言う権利がないって、そんなことはないと思うんで、それはねやっぱり、旦那さんと話し合うべきことですよね。だからまあまず旦那さんとちゃんと話して、まあこういう、寂しさとか不公平感っていうんかな、まあを感じてるっていうのは理解してもらうっていうのが、モヤモヤを晴らす割とね、手っ取り早いというか一番の処方箋なんかもしれん。旦那さんに理解してもらってるとか分かってもらえてるみたいなところで、さらに、まあ、実際寂しかったりやることないっていうのは変わらないんで、旦那さんが分かってくれたとしても、その寂しさとか不公平感を、だからやっぱりこう友達欲しいなっていうことであれば、まあ、こっちで友達を作るか、あるいは定期的に地元とか東京に帰るか、あるいは友達を作ろうとせず、友達がいなくても、例えば趣味とかね、なんか打ち込めるものとか、まあ、気が紛れるっていうか、友達がいなくても充実できるような何かを見つけるかっていう、まあこの具体的にはこの3つになってくるのかな。でこっちで友達を作るっていうと、まあそれこそ趣味のなんかで知り合いが増えるとか、まあ旦那さんのお友達の奥さんを紹介してもらったりとか、まあ今時やったらネットでね、なんかこう同じ趣味の人ってこうつながったりとかできたりするかもしれんし、まあ定期的にね地元帰ったりするのも、なんかねやっぱりそれを主張する権利はあると思いますよ。旦那さんはね地元が東北やからパッて帰れるけど、私は四国やし、でずっとね大学から東京にいたから東京の友達も多いよ、だから私は遠いねんと、だからせめて年にまあ2回とかね3回とか分かんないですけど、それぐらいはもう帰らせてくれと、何泊かしてね実家泊まったりとか、まあ東京のホテル泊まってもいいですよ、ほんで会いたい人と会ってチャージしてまた帰ってくるからと、そのね地元に帰ったり東京に帰る、まあ、費用とか、まあ、手間とかっていうのは東北暮らしのね必要経費考えてもいいかもしれないです。私がとかその東北で楽しくね暮らすためには、たまに地元に帰ったり東京にしてガソリン補給しないとやってられまへんねんってやってられまへんねんって言うとちょっと角が立つかもしれないですけど、まあたまには帰りたいと、あなたがね地元の友達と遊んでるように私もね年に数回ぐらいは帰りたいから、それは帰らしてっていうことを話しつけてもいいかもしれんし、まあなんかやりようはねいろいろあると思うし、こう鍋友さんのねコメントもかなり参考になるんじゃないかなと思ってますので、ぜひコメントもお願いします。まあ何よりこのモヤモヤをね旦那さんと共有して理解してもらうっていうのが結構この心をねすっきりさせる一番の処方箋かなとは思うので、まあぜひ話してみてほしいなと思ってます。頑張ってください。はい、では最後のレターです。メンバーのソプラノさん、いつも楽しみにしています。質問ですが、お二人は反抗期がありましたか？また大人になって気づいた親のありがたみエピソードや、あの時の自分に言ってやりたいエピソードがあれば聞きたいです。私は中学生の時に反抗期があり、母親と一切話さなかった時期が1ヶ月くらいありました。1ヶ月だけなんですね一切話さなかった時期が1ヶ月だけっていう、 何が引き金になったのか覚えていませんが、恥ずかしいや面倒くさいから来たものなのかなと思います。学校の出来事を話したかったけど、母と話したら負けないような気がして話せませんでした。でも学校で必要なものを母にどうしても話さないといけない機会があり、これを機に話せるようになった気がします。なんかこのプリントに名前書いてとか、なんかそんな感じですかね。あえて母も話しかけてこなかったのは母なりの優しさだったのかなと今では感謝しかないです。大人になって気づいたエピソードだと、子供の頃はご飯の残り物は親が食べていましたが、残り物なんて美味しくないと変な固定観念がありましたが、今になっては残り物も最高に美味しいということに気づきました。長くなりましたが、お二人のエピソードがあればお聞きしたいです。はい、ありがとうございます。まあ、ソプラノさん、そんなに反抗期なかったってことですかね。多分話さなかったのが1ヶ月でしたって結構その短くて軽い方じゃないですか。多分ちょっと世の反抗期の平均わかんないですけど、で僕もね、反抗期らしきものはあったんですけど、結構軽かったです。ソプラノさんと似てると思う。なんかね、母曰くこう無口になってなんか話さなくなって、まあ、それこそソプラノさんみたいな状態に多分中学生ぐらいにちょっとなってたんですよね。その時期どれぐらいなんやろ、1ヶ月よりは長いんちゃうかなって気がするんですけど、まあ僕もそんなに多分引きずってなくて、ちょっと無口になったかなぐらい。でもあんまり覚えてないです、正直。反抗期のこと。まあいつの間にか普通になったんですかね。で、親のありがたみっていうところで言うと、まあこれもあんま覚えてないって言ったらちょっと親不孝なんですけど、ただね、なんか今になって、当時だから当たり前に感じてたことが実は親の努力によってできてたんだみたいな気づきで言うと、まあ母に関してですね、母に関して言うと、まあ僕サッカーをずっとしてたんですよね。小学校1年生から高校3年生までずっとサッカーをやってて、サッカー少年だったんですけど、サッカー、特に小学生の頃って、その練習場まで行ったりとか、試合行ったりって送り迎え発生するんですよね、車とかで。で、その車の送り迎え、毎回ね、もちろん、その自分一人で行けないから、やってもらってたし、車運転して、結構もう1時間かかるとことかね、遠い遠方に土日試合とかで、試合やったら結構朝早かったりするんですよ。もう7時ぐらいに出たりとかね、そういう朝早い日もあって、で土日っていうと休みたいじゃないですか。大人土日休みたいでしょ。平日仕事とかね、いろいろあって、で土日っていうと寝たいけど、まあ、子供がね、サッカーの試合あるから絶対早起きて、でサッカーの試合言うと丸一日あるんで、お弁当も作ってくれたりとかしてね、まあ毎回ね、そういうことしてくれたりとか、あとサッカー、またサッカーの話なんですけど、サッカーのね、練習とか試合帰ってきたらもう服ドロッドロなんですよ。もうびっくりするぐらい、もう土の汚れとか泥のなんか茶色いシミとかね、いっぱいついてるんですけど、そういうのをまあ毎回洗ってくれてたんやなと思って、当時はね、なんかそのサッカーの送り迎えしてくれてありがとうとかね、朝早く起きてお弁当作ってくれてありがとうとか、ドロドロのソックス洗濯してくれてありがとうなんて言ったこと一回もないし、まあ未だにないんですけど、今言えよって感じかな。ありがとうございました。まあ本来はね、まあ感謝、まあそんなね、感謝なんかできないですよね、子供の頃ね、親とかにね。まあだから逆に言うと、いちいち感謝せんでもやってもらえてたっていうのはすごいなんかありがたかったのかもしれないですよね。なんかお願いしたり感謝したり、何かこう対価を支払わないとやってもらえないじゃなくて、まあなんか普通にやってもらえてたっていうのはやっぱり親の愛やったのかなって思ったりもするし、まあなんかそんなことを感じたりするかな。まあ感謝感謝ですな。はい、皆さんね、反抗期どうでしょう。親のありがたみ感じたエピソード、まあありましたらね、コメントとかレターでまた、教えていただければ読ませていただきたいと思います。というわけで今回の放送は以上とします。最後までね、お聞きいただきありがとうございました。この放送へのいいね、コメント、レターお待ちしてます。まあ、特にね、この 地元を離れて旦那さんについていきましたっていうトモさんの、ね、寂しいよ不公平感じるよっていうねレターに対してあのコメントとかにいただければと思いますし、まああとね、最初結婚式元彼呼ぶかどうか、あと上司のパワハラについて、で最後のね反抗期についてのレターもご紹介しましたので、まあ、ぜひ感想とかねエピソードあればコメント欄でね皆さんで書き込んで楽しめればと思ってます。それではまた次回の放送でお会いしましょう。ほな。